説教。
信じる。増田琴牧師です。
愛する皆さん、新しい主の日を迎えました。共に主の恵みに預かることができ感謝をいたします。主の光の中で今ある命を感じながら新しい週も歩ませていただきたいと願っています。9月になりました。教会の暦ではペンテコステ、聖霊降臨の時からこの聖霊降臨節という、そういう時期を歩んでいます。この時は教会、そしてその中に集う私たちが今の時代生かされていることを共にたどる、そのような季節です。8月まではコリントの信徒への手紙、伝道者パウロが書いた手紙に基づきながらご一緒に分かち合ってまいりました。9月になりまして、使徒信条、今の時代を生きる私たちが対話をしながらキリスト教の信仰ということをご一緒に分かち合っていきたいと願っています。使徒信条は皆様がお手元にお持ちになっていらっしゃる修法の裏面にあります。その言葉を一言ずつ私たちが学びながらこの時を過ごしたいと思っています。私が共同緑ヶ丘教会の礼拝に初めて出席をいたしましたときに、説教にお招きいただいて初めてこの礼拝に出席をいたしました。その礼拝の中で後までとても印象に残りましたことは、使徒信条のところでとても大きな張りのある声でそれを唱えておられる方があり、そしてお一人お一人がその言葉をご自身も語っておられた、そういうことが心に残っています。真剣な姿勢というものを感じました。私の前任地では使徒信条はオルガンの奏楽に合わせてメロディーがついていたんです。その同じ旋律でずっとこう使徒信条を歌う形で唱和していました。礼拝の中で賛美歌は神様に招きに応えて感謝することですし、そして私たち一人一人がその恵みを伝えるものになる、そういう私たちの応答の印ですね。主の祈り、先ほどご一緒に祈りましたが、イエス・キリストが直接弟子たちに伝えられた祈りを私たちも祈るものになるということです。そして使徒信条は、あなたは信じるかという、その神様の問いの前に私たちが立ち答えるということだと思います。今コロナ感染防止のために声に出して唱和することができないということに大きな痛みを感じています。また共に集うことが困難な中でライブ礼拝でご一緒に参加しておられる方々もおられることを覚えています。この困難な時に礼拝を捧げて信じる者として歩むということを踏み出すのは、信仰者にとってなくてはならない生命線だと考えています。この主の祈り、そして実会、使徒信条、この3つはコタリック教会もプロテスタント教会も教派を超えて大切にしてきました3つの要項、要目なのです。使徒信条はいわばキリスト教の信仰の中身を伝えているものだということができると思います。使徒信条といいますのは、もともと洗礼を受ける方がその準備のために、果たして私たちはどのようなことを信じているのかということを学ぶために言葉として整えられてきました。一番古い形は イエスは主なり、イエスはキリストであるという告白でした。使徒信条は内容が12からなっています。ですので12弟子たちが一つ一つのその告白を携えて、そして今のような形になったのだという伝説も伝えられています。しかしこれは一度に今の形になったのではなく、地理的にも政治的にもキリスト教が世界に広がっていく中で、さまざまな対立、軋轢、場合によっては迫害というものが起こっていく中で、では私たちは何を信じているのかということに対してまとめられてきたものです。もう一度自分たちの共通の基盤を確かめようとして言葉が与えられてきました。使徒信条はカトリック、そしてほとんどのプロテスタントの教派が信仰告白する定式文として共通に定めています。そこには古代の教会から現代に至るまで、イエスは主である、イエスはキリストだと告白してきた人々の信仰があり、そして今世界中に広がっている教会の一つ一つ、私たち一人一人が信仰を告白するということの中に導かれているということがあります。礼拝の中にはすでに信仰を告白しておられる方もおられますし、公にはしていないけれども礼拝に導かれているとおっしゃる方もあると思います。受洗を準備したいというそういう思いを持っておられる方もおられるでしょう。洗礼を受けたけれども自分が信じている中身について確認していきたい、そのような思いを持って私たちはこの信仰告白使徒信条についてご一緒に学んでいきたいと思っています。使徒信条の最初の言葉、主語の裏をご覧になりますと、我はという言葉で始まるんですけれども、今日は一つのことです。我は真ず、この一言です。日本語ですと我は何々何々何々を真ずというふうになっているのですが、このもともとの言葉ラテン語では、これはクレドーという言葉で始まっています。クレドーというのは私は信じる。さまざまな作曲家が作曲している未作曲の中にもクレドーというそういう曲がありますが、それはこの信仰告白というものなんです。主の祈りは天に増します我らの父よで始まりますね。我らの父、つまり私たちの父です。でも使徒信条はその他の信仰告白も私たちは信じると始まるものが多いにもかかわらず、使徒信条は我信ずなんです。私は信じる。信仰というのは個人的な事柄です。その決断は親にも友人にも主にも変わってもらうことができません。一人の決断です。信仰というのは私たちが神様の前に一人で立つ、単独者として立つということです。他の誰も信じないかもしれない、でも私は信じるという世界がここから広がっていくのです。その一人一人の最も深いところでなされる決断は、しかし孤独の中で行われるものではありません。そうではなくて、私たちが今共同体として群れとして集められているように、共同体の中で育まれていく信じるということを基盤にしている言葉です。その言葉が血縁や血縁を超えて新しい神の民を作っていく基盤となっていきます。しかしだからといってそれを唱えている私たち一人一人がみんな同じような判をしたような信仰になっていくというわけではありません。 私たち緑ヶ丘教会では今恵みの中を歩んでという皆様のお一人お一人信仰に導かれたその軌跡を書いていただく文集を編もうとしています。100人の方がおられたら100人の、200人の方がおられたら200人の、それは異なる信仰へ導かれた出会いがあり、神様の導きがあり、聖書の言葉、人との出会いがそこにはあります。多様な、まるで花束のようなものです。一人一人の信仰は固有なものです。しかしそこには共通点があります。信じることから始まる人生だということです。人は何も信じないで生きることはできません。その人が信じているものがその人の価値観を表しています。健康、家族、あるいは能力である場合もあるかもしれない。東京に住んでおりますと、例えば、1本逃しても3分後には山手線がやってくると信じていると、そういうのも信じるというふうなことになるんでしょうか。信仰という言葉に訳されているピスティスというギリシャ語は本来信頼と訳される言葉です。それは委ねるという意味もあります。自分自身の人生の土台として信頼ということを置いている。信じるということは孤独の中から交わりへ招かれているということでもあると思います。私はもう約30年近く前ですけれども、ニューライフカレッジというフリースクールでスタッフをしていたことがあります。結婚後夫と2人で中学生から高校生年齢の人たちと生活を共にしながら学びを行っていました。親元から離れてそこへやってくる子どもたち、中には1990年代校内暴力が非常に大きくクローズアップされた時でもありました。いじめによって心に傷を負った子どももいました。あるいは今から考えますと非常に他の人とは異なる能力を持っていて、他の人と同じカリキュラム、同じスピードで学ぶのではなくて、その人に合わせたカリキュラムで学びをしていくというふうなことを、一人一人の独自のカリキュラムを作って、そして学びを進めていました。中には傷ついてやってくる子どもたち、それまで禁止されていたことを一通りやっていくんですね。これはやってはいけないよ。私たちが住まっていたそのスタッフの住まいの前にはこう池がありまして、その池で毎回シャーッとこうおしっこをするんです。なんでなのかな、やっちゃいけないってことを知らないんじゃないですか。もちろん知ってる、でも試しているんです。これでも私を受け入れるかい、こういう私でもあなたたちは見捨てないで付き合うつもりある、そうやって試してるんです。トラブルを犯す、度重なる場合もあります。一緒に謝りに行きます。寂しい気持ちを抱えているんです。そこで信頼ということが人生の大きな土台であるということを私は学びました。私自身もその場で受け入れられ、そして信頼するということを学ばせていただきました。その一人一人から信頼するって言葉では言うけれど、その関わりを作っていくっていうことがどういうことなんだろうかということを学ばせていただいた日月でした。神を信じて生きるということは命を与えられたものとして 信頼して自由の中へ導かれていくということです。私たちは実は何も信じていないかのように見えて、さまざまなものにとらわれて生きています。自分を縛っているものを持っている。それは過去の傷であるかもしれないし、評価や価値観であるかもしれません。そのような中で、私は信じるという世界、私は信頼して生きるという世界が開けていく、私は委ねる方を知っているという世界がそこにはあるということです。キリスト教において信じるということは、理性を捨てて何でも信じるということとは違います。先ほど使徒信条の一番最初の言葉はクレドーというラテン語だと言いましたけれども、クレドーという言葉には認識という言葉もあります。認識というのは確かめうる、そこで自分なりに確かめていくことができるということです。言葉や印を手がかりにして見えない現実に近づいていく、そういう理性の歩みでもあります。意志と理性が組み合わさって信仰になります。そのどちらが奪われても失われても信仰というのはいびつになる。それは大切なところです。信じたのだから何も考えないでもう信じればいいのだということを聖書は私たちに伝えていない。私たちは考え、認識をし、そして信頼する、その両者が相まって車の両輪として私たちの信じるということが形作られていきます。哲学者、数学者であったフランス人のパスカルという方、パンセという書物を書いています。この人面白いことを言ってるんですね。神を信じることは人生最大の賭けである。どうでしょうか。神を信じるということは人生最大の賭けである。賭けって私たちにとってはなんかあまりこういいイメージがない言葉であるかもしれませんよね。なんか麻雀するとか競馬とか、なんかそういうので賭けるっていうのを使うので、でも彼は神は存在しない、あるいは神はおられる、これは両方とも可能性としてはある。だからこそ神がおられるということを信じるのは人生最大の賭けだ。それはあなたの自由の問題でもある。しかしこのパスカルが言う神は、おそらくこの世界にはいるだろうかいないだろうかというような神ではない、わけはわからないけれども何かエネルギーのようなものだと言っているのでもありません。パスカルが言う神は、逆に言うと私たちが人生をかける方だ。私たちの人生の重みをかけて、神がおられるということのゆえに自分の人生をここから歩み始めようという、よりどころとするような存在です。フランスの国立図書館にパスカルがある時を境にして一生涯自分の上着の襟の裏に縫い付けていたという紙が保存されているのだそうです。私は見たことがないんですけれども、その紙にはこう記されています。1645年、恵みの年、11月23日月曜日、夜10時半から12時半までの出来事。哲学者の神ではなく、学者の神ではなく、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私の心に火をつけ、私の心に平安と喜びを満たした。その後ずっと聖書の御言葉が続いています。先ほどご一緒に読みましたローマの信徒への手紙10章、こう記されていました。これは新明記の言葉です。8節、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは信仰の言葉だ。御言葉はどこか遠くにあるのではない、 信じるということはあなたの口にあり、あなたの心にある。この方に自分の人生をかけることによって自分の可能性を最大限に開かせていただく、そういう神はいるのかいないのか、見てるのか見ていないのか、私の人生に関心があるのかないのか、私を愛しているのか愛していないのかわからないような存在ではない。この方はキリストの十字架によって私を囚われの家から導き上り、キリストを復活させた力を持って私の人生のさまざまな問題課題を、その中から私の行くべき道を示してくださる方だ。そしてローマの信徒への手紙10章にはこう書かれています。心で信じて義とされ、口で告白して救われる。皆様こう思いになられませんか？信仰というのは心の中のことではないか。そもそも自分が信じるというような魂の最もデリケートな心の問題を人の前でわざわざ表明したり言葉にするようなことは必要ないのではないか。私たちが心の中でそう思っていればそれで良いのではないか。なぜわざわざ人の前で言葉にして告白しなければならないのだろうか。それは私は信じるという時の私という言葉に関わってきます。私たちが信じる時には神がおられて、私たちが信じる心がなくなったらおられなくなるというような神ではない。不信仰な世の中であるからこそ光として生まれ、信じられない弟子たちにこそ復活してご自身を表される方だ。心で信じることと口で言い表すこと、これがここでは一つのことになっているんです。私は信じるという時の私を考えてみたいのです。信じきれない私を知っています。現代社会の力と自分の世界の弱さとの間で、我は堂々と声に出して言えない時がある、言えない時が多い、口ごもってしまったり、あるいは自分には果たして信仰なんてあるんだろうか、そういう私たちの姿を知っています。マルコによる福音書の9章には、自分の子供の病を癒していただきたいという父親が出てくるんです。この父親はマルコによる福音書9章24節でイエスにこう言います。信じます、信仰のない私をお救いください。矛盾してますよね。信じます、信仰のない私をお救いください。しかしこれが私たちの姿ではないでしょうか。我信ずと言いながら、いやでもその根っこの方には必ず信じることのできない私というものがそこにはある。ある方は 51% の信仰と 49% の不信というふうに言った方がいらっしゃいました。いやそれが逆転することもあるかもしれない。ほぼ信じるということが見えなくなっていく、そういう私です。礼拝の中で我信ずという言葉を語るとき、それは私の信仰の強さや私が信じているという状態を言っているのではありません。信じるということは神が与えてくださる、神からやってくるものなのだということなんです。神がイエス・キリストを通じて私たちのところに救いを送ってくださっている、そのことによって私は信じるものになることができるんだ、そこにのみ私たちの根拠があります。私に伴ってくださるイエス・キリストが私と共に、私の弱さも不信仰も 担ってくださる。だからこそ私はそのイエス・キリストに委ねて我信ずという告白をすることができる。そしてこの告白は私以外の誰かが声に出して告白していることによって神への信仰告白との出会いがあります。同じ言葉を告白している私の隣人は全く異なる人生の経験、多くの困難を経てイエス・キリストとの出会いを与えられ、そして今神への感謝を捧げている人です。私は信じるということを告白していることの中には、自分が今まで知り得た神、そして経験してきた神との出会いとは違う豊かな信仰の証があります。それを分かち合う中で私たちも信仰者として成長していくことができるのではないでしょうか。20世紀の神学者であったカール・バルトという方がおられます。この方はこの使徒信条の公開を2度にわたって行っているのですけれども、1度目は1935年、ドイツでナチスが政権を奪取した後でした。この時バルトは信仰は決断であると記しました。何であって何でないのか、神のようなものであるという姿を偽って支配者として出てきたものに対するない、ノーという言葉とともに信仰は決断であると彼は語りました。そして2つ目、1947年、このクレドをめぐって彼は信仰は出会いの贈り物であると書いたので、出会いの贈り物である、私が信じる、しかしその私というのには導いてくださった一人一人の方々がおられ、神様が私をここまで育ててくださった、そのような出会いと不思議な印があった。私たちはこの使徒信条言葉の中で世界の教会、そのつながりの中へと導かれていきます。教会を超え、教派を超え、国境やさまざまな違いを超えて世界中で行われている主の礼拝で告白する、将来を見通せない不安の中にあって私たちは主の言葉に信頼して生きよう、私は信じる、そのことによって希望を語る群れである、その務めが与えられているのではないでしょうか。私たちがその信仰を告白するとき、共に賛美することにおいてこの時代における希望を告げ知らせる務めにご一緒に預かっていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちを信じる世界へ招いてくださいました。私たちの周りには不信が広がっています。それは将来を悲観する思いであり、周りの人たちに対する猜疑心であり、自分自身を信じることができない思いです。その中でもがき、何を掴んでよいのか不安を抱えています。神様、私たちのこの時代、この不信と呪いの言葉が広がっているかのような時代にあって、我信ず、そのか細いかもしれません、弱いかもしれません、その一人一人の信仰の灯火が希望を灯し、また平和を祈る祈りへと広がっていきますように。憎しみのあるところになお和解を灯そうとするその信仰の思いを、不信の中にあっても周りの人と連帯していこうという その姿勢を私たちに与えてください。そしてどうぞ今日から始まる一日一日の生活の中で、あなたが与えてくださる恵みに心を止めていくことができますように。同時に私たちが本当に必要な決断をするときに、否を言う、その決断をも与えてください。我信ずというその言葉の中に、あなたが招いてくださることを信じて力と勇気とが与えられますように、今日から始まる一週間のそれぞれの歩みをあなたが祝福してください。世界に広がっている祈る一人一人のその祈りに、あなたが共にいてくださいますように、絶望の中にあってもただ祈りたいと、手を合わせている心を合わせているその一人一人の心にあなたが寄り添ってください。子どもたちの上に命を守り、あなたが携え、そして一人一人の将来を切り開いてくださいますように、この祈りと感謝をイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。